podcast.jp。
チョキリコキリボーイに地球を使える科学の小ネタです。
はい。
久しぶりにこの話題をご提供したいと思いますけど、うん、宇宙エレベーターの
研究。ああ、はいはいはいはいはい。
もう前回宇宙エレベーターの情報を紹介したのがいつのことだかわからないぐらい前のことなんですけれども、大林組は引き続き宇宙エレベーターの研究を続けておりまして、大林組と静岡大学と有人宇宙システム株式会社と共同で、エレベーターのケーブル材料の試験を行っていると。宇宙エレベーターというのは、宇宙空間の静止軌道から地球に向かってケーブルをだらんと垂らして、エレベーターのようにそれをこう、手繰り寄せるというか、それに車輪を絡ませて登っていく式の宇宙に出ていく行き方ですよね。メリットは何かっていうと、ゴンドラが行ったり来たりするので、もう限りなく再利用できるっていうことと、大気、地球引力を脱出する速度まで加速する必要がないので、何の訓練もなく、普段の生活をしたまま宇宙に行けるっていうこと。デメリットとしては宇宙に行くまでだいたい7日間ぐらいかかるというデメリットがあるにはあるんですけれども、まあそういった仕組みで、これからその月に有人村、を作るにあたって資材の運搬なんかにも宇宙エレベーターは使えるんじゃないかということで、日本では大林組とかいろいろな会社あるいは研究機関が研究してるんですけど、問題はそのケーブルなんですよね。
そうだね。
地球からのものすごい引力に引っ張られるので、非常に丈夫でなければならないということで、カーボンナノチューブが検討されているんです。
前の話題はその辺の話題だったよね、この番組
で。そこまでだった
ね。
カーボンナノチューブが実際に使えるかどうかを試すために、カーボンナノチューブを何本も束ねて寄って、糸にして、それを国際宇宙ステーションの日本有人実験と希望の暴露エリアに、置いとく試験をしたの。耐久性試験です、
なるほど。
そうするとね、まあ思いのほか、ケーブルに傷がつくことが分かったと。
そうなんだ。
いうことで、傷の原因はね、原子状態の酸素が衝突するんだって。
へぇー。
で、これではちょっとケーブルに使えないということで、カーボンナノチューブは丈夫なのでこれは活かしたいんだけど、損傷から守るために外側にこう覆い何かでコーティングしましょう。
なるほど。
いうことを考えて、そのカーボンナノチューブを何でコーティングするかっていうので、一つは金属系の材料、でもう一つは珪素系の材料、この2種類でコーティングしたケーブルの暴露試験を実施しますと、今年の夏から。いうことで、もう材料は、宇宙空間に、スペース X のドラゴンで持っていってるらしいんですが、違うな。去年の夏から、もうスタートしてるんだ。で、今年の夏に、1年間暴露した材料を持ち帰って、破損状態を見る。
あ、もう1年間置いてあるのね、その2つを。
2019年の夏からね、だからまだ1年経ってないけど、今年の夏に1年になるので、まず持って帰ると、それからもう一回、2021年の夏に2年目のケーブルを持って帰って、このカーボンナノチューブに金属でコーティングするのがいいのか、それから珪素でコーティングするのがいいのかっていうのを調べて、よりその実用性の高いものにしていこうということで、なんかだんだんだんだん見えてきましたね。
そうだね。でも、珪素ってよくわかんないけど、金属でコーティングしちゃうと結局重くなるから、まあなんか、どうなんだろうとか思っちゃうよね。素人的には。
それはね、いや、プロもそれ考えてて、大林組自身もね、金属は比重が大きいんで、ケーブルがまあ重くなるデメリットがあるっていうことで、金属は加工しやすいので、そのコーティングしやすいんです。溶けるからコーティング。
そうか、そうか。
でもまあちょっと重くなっちゃうと。で、それに、それの対極にある材料として、その珪素系っていうことで、これは非常に軽い。
へえ、そうなんだ。
っていうことで、これがいいんじゃないかなっていうことなんですけどね。
いや、楽しみだね、こういう結果がね、出てくるの。
民間の企業と協力して、やってるそうなんですけれども、 まあいろいろ思うところはありますが、いい成績が出るといいな
と。そうだね。そうだね。まあまあ、でも本当に、これがあればね、大気圏脱出するにしても、突入するにしても、リスクがだいぶ減るもんね。
う
ん、
いや、もうそれは激減です
よ。だよね。うん。
あと思ったのは、やっぱり、とりあえず何かやってみたら、次にやることって決まるんだな、うん、研究っていうのは。
ああ、なるほど、なるほど。
カーボンナノチューブも、うん、まあ、もともとカーボンナノチューブ自体でケーブルになるってみんな思ったけど、うん、宇宙空間にさらしてみると結局やっぱり酸素がぶつかって破損するっていうのが分かったわけでしょ、
うんうんうんうん、
だったらコーティングすればいいんじゃないっていうんで、今度コーティングしてみるでしょ、
そうだね。
そうするとまたきっとまた別の問題が見つかったりするんですよね。なんかそれをこうクリアしていくと、なんか宇宙エレベーターって本当にできるかもっていう気がしてきますよね。
うんうんうん、そうだね。だからやっぱ大事なんだろうね、こういうことを継続してやるっつうの
コツコツコツコツね、うん、小林組よくやってますよね。
そうだね、頑張ってもらいたいよ。
はい、
うん、
ということでした。
はい、
お知らせです、
うん、
ビジネスパーソン向けニュースサイトビジネスジャーナルで毎月連載中の科学に恋するアピシウス、今月も継続しております。ネットで科学に恋するで検索して、ぜひビジネスジャーナルの記事読んでみてください。
うん、で、ボイニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で、興味のある回はぜひそちらをご利用ください。それと何度も言いますけど、ボイニッチの価格書が8月1日から値上がりになります。700円プラス消費税かなになりますんで、まあ、ぜひね、引き続きご愛聴いただければというふうに思いますね。で、新型コロナウイルスのね、最新情報番組も、まあ、絶好調でございますので、
うん、
まあ、ぜひね、たくさんの方に引き続き聞いていただければというふうに思います。
今週の有料版第816回は、冥王星の大気が急速崩壊中ということで、帯を驚愕の、
うん、うん、
データを紹介させていただきました、
うん、
こちらの方は、オーディオブック JP で有料会員登録していただきますと聞くことができると、詳しい資料もついてくるということになっておりますので、
うん、
有料会員登録がまだの方はね、ぜひこれを機会に、有料会員登録していただいて、地球の未来について考えていただきたいなと思う次第であります。
そうですね。で、ボンニッチだけじゃなくて、さっき言った、新型コロナウイルス最新情報の資料もこっちに添付されてると。
はい。
かなり詳しく書かれてますんで。
はい。
まあ、ぜひね、両方読んでいただければと思いますね。
はい。では、また来週も聞いてくださいね。
さよなら。